コリントへの手紙の11章の31節から始まります。ヘブルの11章の31節ではこう書いてあります。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。まあ、それ前にこういう点から入りましょう。ヘブル人への手紙の11章というものでもって名前を挙げて、誰がどのような信仰の行動を取ったので神様から称賛されるものになったのかということを具体的に説明しているのはこの31節、ラハブが最後です。32節になりますと、ただ名前だけが書かれてあります。でその名前とどのような信仰の行動を取ったのかくっつけて書いてない。33節からは今度は信仰の行動だけが書いてあります。で誰が取った行動なのかというのはこのヘブルの11章には書いてありません。ヘブル人への手紙の11章というものは信仰とは何かということを私たちが学ぶことができるように書かれているものなんですけれども、内容的に言いますと信仰というものはどういうものなのかという頭の知識を増やすために書かれているものではないんです。ヘブルの11章では神の言葉を聞くことで得ることができる信仰について書かれているのではないんです。まあ、そもそも信仰というものは頭の知識として持っておくためにあるものではありません。神様の言葉では神様の言葉を聞くことによって祝福を手にすることができると教えていないんです。神様の言葉に基づいて行動を取るときに、信仰の行動を表すときに、信仰で行動を表すときに祝福されると書いてあります。31節で今一度読み直しをしますと、信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。このヘブル書の11章に書かれている順序から言いますと、ラハブの信仰の行動というものはその前の30節、エリコの城壁が崩れ落ちるという出来事の後に書かれているわけです。30節がエリコの城壁が崩れる、31節が遊女ラハブのことですから。だけれどもラハブの信仰の出発点は、こうした31節の出来事となったものはこの30節の出来事よりももっと前の時期に始まっているんです。30節ではイスラエルの人たちはヨシアに導かれてエリコの町の周りを回りました。初めの6日間は1日に1回ずつ、7日目には町の周りを7回回りました。その期間イスラエルの人たちはヨシアからの命令の通りに叫びませんでした。声を聞かせなかった。口から言葉も出さないで町の周りを回りました。そして7日目に町の周りを7回回った後で角笛を吹き鳴らし、時の声を上げることで神様の力で城壁が崩れ落ちたんです。そしてイスラエルの人たちはエリコの町を占領し、町にあるもの全部を、男も女も若い者も年寄りも牛羊ロバも全てを剣の歯で滅ぼしております。私たちの常識では考えられないような奇跡が起こるように神様が力を出す場合には、まあ、時には例外もあるんですけれども、ほとんどの場合私たちの信仰の行動が必要になります。私たちが信仰の行動を取ることでもって大きな奇跡の力を発揮することができるようになってくる。だから言い方を変えますと、神様の方で人を祝福しようとするときには、それが一人を祝福するものであろうと、一つの国全体を祝福するものであろうと、神様が力を出す器となるもの、道具となるものが必ず必要となります。誰か信仰に固く立っている人というものを通して神様が力を出そうとするわけです。アブラハムにイサクが生まれたのもアブラハムの力によるものではありません。アブラハムの信仰が、望み得ない時に望みを抱いた信仰が神様の力を動かしてアブラハムの肉体を変え子供を産めるようにしております。ラハブの方でもそういうことができる。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。 ちょっと横道に入るんですけども、このラハブの信仰というものについて勉強を進めていきますと、とても面白いことが分かってきます。何かというと、神様の計画、神様が立てる計画はどれほど綿密なのかというものが分かってまいります。神様は当てずっぽうにその場その場でことを図ろうとするのではなくて、何年も何年もかけてことを計画をしているということが分かってくる。でそれと同時に、神様は一度約束したものを破らない、必ず成就するように動くというこの2つのことがはっきりと分かってきます。ラハブがどういうことをしたのかということは、ヨシア記に書かれている。だからヨシア記の2章の1節を開けていただきましょう。ヨシア記の2章の1節ではこう書いてあります。ヌンの子ヨシアはセテムから密かに2人の者を石膏として使わして行った。行ってあの地とエリコを偵察しなさい。彼らは、つまりこの2人の人は行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。ヨシアはどのようにしてエリコの町を攻めたらよいのかを調べさせるために、2人のスパイをエリコに送り込みました。エリコという町はカナンの地に入っていくのに、これヨルダン川の東側から入っていこうとしたときに重要な位置にあるために、どうしてもこの町を滅ぼす必要があったわけなんです。ところがこの町全体は固い、そして高い城壁に囲まれております。だから2人のスパイを使わしてこの町を探らせました。行ってあの地とエリコを偵察してきなさい。彼らは行ってラハブという遊女の家に入り、そこに泊まった。この2人のスパイはエリコの町に潜り込んで遊女ラハブのところに泊まりました。遊女などといううまい言葉が使われているからですね、はっきり意味がわからないかもしれない。これインバイフのことです。売春婦のことです。自分の肉体を男に、自分の肉体でもって男性を楽しまして金を稼ぐ女のことです。もっともですね、この時点ではラハブは売春を商売にしておりませんでした。もうやめてしまいました。アマという草からロープを作ることでもって生計を立てるものに変わっております。2節に行きましょう。エリコの王に、今イスラエル人のある者たちが今夜この地を探るために入ってきましたと告げる者があった。エリコの王はラハブのところに人をやって行った。あなたのところに来てあなたの家に入った者たちを連れ出しなさい。その者たちはこの地のすべてを探るために来たのだから。さあここでですよ、皆さんこういう質問を出していきましょう。どういう理由で、なんでエリコの王様はこの二人のスパイを探そうとしたのか。しかもですね、同じ2章のこの22節にとっと飛びますと、こういうことが書かれている。2章の22節では、彼らは去って山地の方へ行き、追っ手が引き返すまで3日間そこに留まった。追っ手は彼らを道中くまなく探したが、見つけることができなかった。つまり2人のスパイを追っかけていた連中はこの2人のスパイをくまなく探したと書いている。どういう理由でエリコの人たちはイスラエルの人がスパイとして町に入ってくるということをエリコの王に知らせなければいけなかったのか。この地を探るために来たとエリコの王が言ったと言っている。どうしてこれが分かるのか考えてくださいよ。そもそもスパイというのは、私はスパイですと分かるような格好や姿で行動はしないはずでしょ。自分の身分が分からないように、目立たないようにして行動するものなんです。そして情報を集めます。これがスパイです。なのにどうしてエリコの人たちはイスラエルの2人の人をスパイと判断したのか。しかもエリコの町というのは、この間も説明したと思うんですけど、交通の要です。たくさんの人が、外国人たちが町に入ったり出たりしているところなんです。まずこれは質問として置いておきましょう。4節に行きます。ところがこの女はこの2人の人をかくまってこう言った。この人たちは私のところに来ました。しかし私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。その人たちは暗くなって門が閉じられる頃出て行きました。その人たちがどこに行ったのか存じません。急いで彼らの後を追ってごらんなさい。追いつけるでしょう。さあまずこの点取り上げましょう。4節。この女は、つまり遊女ラハブはこの2人の人をかくまったと書いてあります。 ところがですよ、ラハブはこの2人のイスラエル人に、2人のスパイに今まで会ったことがないんです。このスパイが自分の家に訪ねてきたときに初めて会いました。なのにこの2人のスパイをラハブはかくまっているんです。それだけじゃない、同じ2章の15節までちょっと飛んでしまうと、15節どういうことしたか。そこでラハブは綱で彼らを窓から吊り下ろした。彼女の家は城壁の中に立てこまれていて、彼女はその城壁の中に住んでいたからである。つまりこの2人のスパイを安全に逃がしちゃったということになる。さあここで考えていきましょう。エリコの王様は、まあ、王様というのは王様から使わされた役人かもしれないんだけども、ラハブはこのエリコの王様の命令に背いてイスラエルの2人のスパイをかくまいました。ラハブはエリコの王様から使わされたこの役人というのが軍隊というのか、これに嘘をついて2人のスパイが見つからないようにしたんです。自分の国の人たちに嘘をついてまで他の国の人を、見たこともなかったイスラエルの人をかばっております。そしてその上でもってこの二人のスパイを安全に逃がしている。さあもしもですよ、このことがバレてしまったらラハブはどうなるか。殺されるかもしれないわけでしょ、王様の命令に背いてるんですから。なのにイスラエルの二人のスパイをかくまいました。言い方を変えたらば、ラハブは自分の命をかけて二人のスパイをかくまったことになります。どうしてか。ヤコブ書の2章でもラハブのことが書かれているんですけれども、ヤコブの2章に行っていただきますと、ヤコブの2章の25節ではこんなふうに書かれております。同様に遊女ラハブも使者たちを招き入れ別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。行いによってラハブは神様の前に正しいものと認められた。質問となるのは、今まで会ったこともないこの外国人のためにラハブはどういう理由で自分の命までかけてかくまうようなことをしたのか。ヨシアの2章の4節に今一度戻りましょう。ヨシア記の2章の4節にまた戻ってみましょう。ところがこの女はこのその2人の人をかくまってこう言った。その人たちは私のところに来ました。確かに来た。しかし私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。事実知っていなかったかもしれない。その人たちは暗くなって門が閉じられる頃出て行きました。その人たちがどこに行ったのか存じません。急いで彼らの後を追ってごらんなさい。追いつけるでしょう。ところが6節を見ると、彼女は2人を屋上に連れて行って屋上に並べてある天の茎の中に隠していたのであると書いてある。だからこの5節は嘘でしょ。ラハブは嘘をついてるんですよ。よく聞いてくださいよ。嘘をつくということを時には神様が許します。というよりも嘘をつかせるような時があるんです。こんなことありかあるか、嘘をついちゃいけないと教えてるじゃないかと。嘘をつかせる時があります。どういう時か。その理由はですね、真実を言うことでもって神様が計画しているものを遂行することができなくなると判断した時には、神様はその人に嘘をつかせます。証明しましょうか。まず出エジプト記の1章に戻っていただきますと、出エジプト記の1章の15節から読んでいってみましょう。こういう出来事を前に学びました。出エジプト記の1章の15節から読んでいきます。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシラフ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、産み台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない。女の子なら生かしておくのだ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せて言った。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。 助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちを良くしてくださった。それでイスラエルの民は増え非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので神は 彼女たちの家を栄えさせた。嘘でしょ。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるから助産婦が行く前に産んじゃってる。だからもう殺すわけにいかない。これ嘘をついてる。神様はその助産婦たちを守って助産婦たちに祝福を与えております。もう一つの例出しましょうか。聖書じゃありません。つい最近 4,5 年前まで中国では、これはロシアでもだったが、中国ではキリスト教が禁じられておりました。だからクリスチャンたちは全部地下に潜った。地下に潜ったというのは密かに集まって政府に見つからないようにして礼拝をしておりました。ところがですね、聖書がないだもんだから、これは日本だけでなくアメリカでもヨーロッパでもいろんな国がですね、その聖書を中国に密輸することを考えました。旅行者を装った連中が聖書をスーツケースに隠して、国境でもって聖書を持ってるかと言われたら持っていませんと答えて、地下に潜ったクリスチャンたちに渡すということをして福音を広めておりました。まあ、今から 7,8 年前なんですけれども、そういうふうな動きをしている日本人も私は個人的にも知っております。自分の名前も明かさない。はっきり言うと旅券も別な人の名前での旅券を使ってます。日本の旅券だけで別な人の名前を使ってる。スーツケースにも自分の本名を書いております。捕まったらそのままでもって牢屋に何日間か入れられて、こうして日本の国籍だからというので出してもらおうとする。聖書を何冊も何冊も隠して持ってってます。隠す場所までスーツケースに作ってる。こういう嘘は神様が許してくれます。というのも神様の霊に導かれてそういう嘘をつくことがあるんです。だけれどもその他のことで嘘をつくのはいけないことなんです。だから神の霊に導かれていないのに神様の霊に導いたので嘘をつきましたという嘘はついちゃいけないんですよ。これだけ気をつけてくださいよ。ヨシア記の2章に行きましょう。その先に行きます。6節に行きます。彼女は2人を屋上に連れて行き、屋上に並べてある天の茎の中に隠していたのである。彼らはその人たちの後を追ってヨルダン川の道を渡し場へ向かった。彼らが後を追って出ていくと門はすぐに閉じられた。まあこれはいいんです。8節いきましょう。2人の人がまだ寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところに登ってきてその人たちに言った、まあ、どんなこと言ったのか後にしましょう。2人の人がまだ寝ないうちにというのは、この2人のスパイは寝ようと考えているということになるわけでしょ。つい前には自分たちを追っかけてきているエリコの王様からの役人たちがいるんですよ。だから自分たちが見つかるという可能性だってあるわけでしょ。役人が町の外へ探しに行ったけども、いないからと引っかえてきて、お前のうちを、ラハブのとこ行って、お前のうちもう一度家宅捜索すると言われたらめっかっちゃうかもしれない。ひょっとしたらラハブが表面的にはいません、もう出て行きましたとその二人のために言ってるけれども、陰で相当役人に教えるって捕まえさせるかもしれないわけでしょ。裏切るかもしれません。保証がないんだから。だけれどもそういう心配は少しも持たないでこれから寝ようとしているんです。もう一つの具体例出してそれから話を進めていきましょう。使徒の働きの書の12章を開けていただきましょう。使徒の働きの書の12章の1節から読んでいきます。これはペテロのことなんですけれども、こういうことが書かれている。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。十二使徒の中でこれが一番先に殺された、まあ、十二使徒といってもあのイスカエルというのヨタがいないから11人の中でこれが一番最初に殺された人です。それがユダヤ人の気に入ったのを見て次にはペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロではペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは水越しの祭りの後民の前に引き出す考えであったからである。引き出してヤコブと同じように剣で殺す、首をはねるつもりだったと言っている。 こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところがペテロは彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵が牢を監視していた。すると突然死の使いが現れて光が牢を照らした。見つかるはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして見つかるは帯を締めて靴を履きなさいと言うので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て見つかりについて行った。彼には見つかりのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一第二の営場を通り、町に通る鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、見つかりはたちまち彼を離れた。その時ペテロは我に返っていった。今確かに分かった。主は見つかりを使わして、ヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えているすべての災いから、私を救い出してくださったんだ。ここでですね、もう一度見ていただきましょう。ヘロデはヤコブを殺した。だからペテロも同じようにしようとした。で、明日首がはねられる、処刑される、殺されるという日の前にペテロはぐっすりと眠っちゃってる。だから天使が来てペテロを蹴飛ばして、起きろと言わなかったら起きない。信仰で生活をしていますと、神様を信頼して生活をしていると、周りでどんなことが起こっても明日の命が危ないという状態に置かれたとしたって、神様が力を出して全てを解決してくださる、守ってくれるという確信を抱くことができ、安心していることができます。だからこの二人のイスラエルのスパイも、ここで言ったこのペテロも、ぐっすりと眠ろうとしている。私たちが実際にですね、どんな嫌疑であろうとかけられて刑務所に放り込まれて、明日処刑だ、しかも死刑にするなどと言われたら、その晩の場に眠れるか。すべての思い煩い心配を神に委ねることでもって、安心した生活を送ることができるようになっているんです。この二人のスパイは奇跡を起こす神様によって守られているということを知ってますから、エリコの町でもって、しかも追手が二人を探しているのに安心して寝ようとしておりました。ヨシア記の2章のその先行きましょう。8節から読んできます。2人の人がまた 寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民は皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出てこられたとき、主があなた方の前で葦の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王、シホンとオグにされたこと、彼らを整列したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神、主は上に天、下に地に置いておられる神であられるからです。これ9節の順序を変えますよ。一番最後、私は知っています。ラハブは知っている。何を知っているのか。主がこの地をあなた方に与えられていることを。そして私たち、これはエリコの人たち全部は恐怖に襲われ震えおののいているということを私は知っています。どのようにして、何が根拠で主がカナンの地をイスラエルの人たちに与えているということをラハブは、そしてエリコの人たちは知っているのか。理由が10節です。10節も順序を変えます。一番最後にいきましょう。私たちは聞いているからです。信仰は聞くことから始まります。この連中は2つのことを聞いた。1つはイスラエルの民がエジプトを出たときに葦の海の水を分けて乾いたところを渡ったということを知ってる。これはエジプト記の14章の15節から31節までの出来事です。二つ目にはエモリ人の二人の王シオンとオグと滅ぼされていることを聞いたという。この最初のエジプト記の方はですね、これは前に説明したから、今度はこのエモリ人の二人の王様シオンとオグとどんなことをしたのか、民数記の21章で調べていきましょう。 民数記の21章の21節からこういうふうなことが記録されております。民数記の21章の21節から言います。イスラエルはエモリ人王シホンに使者を送っていった。あなたの国を通らせてください。私たちは畑にもブドウ畑にも曲がって入ることをせず、井戸の水も飲みません。あなたの領土を通過するまでは私たちは王の道を通ります。つまりみんなの前で見ている行動だけを通るという。しかしシホンはイスラエルが自分の領土を通ることを許さなかった。シホンはその民を皆集めてイスラエルを迎え撃つためにアラノに出てきた。ほいてヤハツに来てイスラエルと戦った。イスラエルは剣の刃で彼を撃ち、その地をアルノンからヤボクまでアモン人の国境まで占領した。アモン人の国境は堅固だったからである。これでまず先にちょっと続きしていきましょう。このエムリ人の軍隊というのはよく訓練をされて戦いに経験を積んでいる兵隊たちがいる軍隊です。それに比べてイスラエルの連中はどうだったか。出発点は奴隷です。軍隊としては何の訓練も受けていない。なのにエモリ人の軍隊はここで潰れちゃった。その先言ってますよ。25節、イスラエルはこれらの町々を全て取った。ほしてイスラエルはエモリ人の全ての町々、ヘシュボンとそれに属する全ての村落に住み着いた。ヘシュボンはエモリ人の王シホンの町であった。彼はモアブの以前の王と戦って、その手からその全土をアルノンまで取っていた。それをことわざで唱える者たちが歌っている。まあ、この歌はですね、皆さん勘弁していただきましょう。時間がないから読まないと。31節言っています。こうしてエモリ人イスラエルはエモリ人の地に住んだ。その時モーゼはまた人をやってヤゼルを探らせ、ついにそこに属する村落を攻め取り、そこにいたエモリ人を追い出した。さらに彼らは進んでバシャンの道を登っていったが、バシャンの王オグはそのすべての民とともに出てきた。彼らを迎え撃ち、エデレイで戦うためであった。しかし王は、主はモーゼに言われた。彼らを恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地とあなたの手の内に与えた。あなたがヘシュボンですに住んでいたエモリ人の王シオンに対して行ったように彼に対しても行え。そこで彼らは彼とその子らとそのすべての民と撃ち殺し、一人の生存者も残さなかった。こうして彼らはその地を占領した。これをエリコの町の連中は聞いて恐れ震えているんです。ヨシア記の2章の11節に行きましょう。さあ、それでラハブが何と言ったか。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしない、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。40年間カナンの住民たちは恐れで生活をしていたんです。イスラエルの人たちが攻めてくる、神様がついているから私たちは守る方法がないと考え、心がしない、誰もイスラエル人たちと戦うという勇気を持っている者はいなかったという。40年間エリコの町の人たちは恐怖の中で生活をしていたんです。だからイスラエルのスパイが来るということに目を光らせ神経質になっていたんです。だからこの2章の2節でもって、エリコの王は今イスラエル人のある者たちが今夜この地を探るために入ってきたと告げるものがあったから、エリコの王はラハブのところに人をやって、あなたのところに来てあなたの家に入った者たちを連れ出せ、その者たちはこの地のすべてを探るために来たんだからということになるわけなんです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしない、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。さあ、ここでですよ、民数記の13章に戻ってみましょう。なんで戻るのかといったら、民数記の13章というのはモーゼが12人のスパイを使わしてカナンの地を探らした時の出来事が書かれているところです。13章の終わりの方、32節から読んでいきましょう。14章に入ってきます。彼らは探ってきた地についてイスラエル人悪く言いふらして言った。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフレム人のアナク人を見た。これはネフレム派と言った方がいいと思う、あるいは アナク派といった方がいい。その一つの部落の連中です。私たちには自分が稲子のように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。全会衆は大声を上げて叫び、民はそのように泣き明かした。イスラエル人は皆モーゼとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこのアラノで死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。そして互いに言った、さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。イスラエルの民はこの巨人が住んでいる土地へ攻めていって占領しなければいけないということを恐れていたんです。そして12人使わされたスパイのうち10人がカナンの地について悪く言いふらしました。そこで私たちはネフレム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。カナン人に聞いたか。もしもですよ、この10人のスパイがイスラエルの民のことどう思うかとカナン人に質問したとしたらば、この時にすでにカナン人たちはイスラエルの民が攻めてくることを恐れ震えおののいていたことがわかるはずなんです。ヨシア記の2章の11節に戻りましょう。ラハブの言葉です。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしない、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。ラハブは一体何を言ってんのか。私たちカナン人がこんなに恐れているのに、あなた方はどういう理由ですぐに攻めてこないで40年間経ってからここを占領しようとしているんですか。なんで40年間無駄にしたんですか。そうしてくるとですよ、大きな質問が出てまいります。もうちょっと時代を遡ってみましょう。民数記の13章を開けていただきましょう。この一節です。私たちが聖書を読むときに、こういった神様という方について学び、信仰というものについて学ぼうとするときに気をつけないといけないことがあります。民数記の13章の一節を見ていただきましょう。二節まだかかります。主はモーゼに告げて仰せられた。人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとに一人ずつ、皆その族長を使わさなければならない。主はモーゼに告げて仰せられた。人々を使わしてその地を探らせろ。さあ質問があります。どういう理由で神様の方は12人のスパイを使わしてカナンの地を探れと命令しているのか。もしもこういうことをしないでもってそのまんまでカナンの地に進んでいっちゃったらば、10人のスパイがカナンの地を悪く言いふらす必要もなかったんでしょ。それによってその悪く言いふらされたことでもって、今度はイスラエルの全会衆が泣き明かしたという14章の1節から3節までのことも起こらなかったはずでしょ。それだけじゃない。その一晩泣き明かしてエジプトに帰ろうと言ったように神様がどうしたか。14章の11節を見ていただきましょう。神様がこういう反応いたしました。14章の11節です。主はモーゼに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう。こんなことを言う、やる必要も言う必要もなかったわけでしょ。結果的にはモーゼの取りなしでもって神様イスラエルの民を疫病で滅ぼしてしまうということを思いとどまりました。だけども40年間荒野をさまよわせるようにして20歳以上の登録されたものを全部を死なしてしまうということをした。だけどももしもこの10人のスパイを出す、遅れ探らせろということをしなかったら、そのままモーゼがイスラエルの連中をそのまま連れてカナンの地に入っていったとしたらば、あの連中はもうビクビクしてるんですから、神様はこんなことを何も起こる必要がなかったわけでしょ。どうしてこの13章の1節2節では神様はそういう命令しているのか。 先に言いましょう。10人のスパイが悪く言いふらしたというけれども、カナンの地に住んでる連中は実際に大きな男なんですよ。力が強いんです。怖い存在に見えたから、その通りのことを人々に言ったわけでしょ。それに対して全会衆は大声を上げて叫び、民はそのように泣き明かした。イスラエル人は皆モーゼとアロンにつぶやいて、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこのアラノで死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。そして互いに言った、さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。どういう理由でこういう言葉をイスラエルの民は言い出したのか。何か特別な理由があったか。実はあるんです。じゃあどういう理由で神様がこの13章の1節2節、人々を使わして、私が神様がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせろ、不祖の部族ごとに一人ずつ皆その族長を使わさなければならない、なんで命令してるのか。聖書の中から出てくる質問には聖書で答えることが、答えを見つけることができます。勝手な推測をしてはいけないんです。聖書の中から答えを見つけなければいけないんです。じゃあどうして神様はこの命令を出してるのか。新命記の一章を開けていただきましょう。新命記の一章というのは、モーゼが自分でもって自分自身がカナンの地にも入ることはできない、もう少したら自分のその主導権をヨシアに渡して、ヨシアが残りの連中を、あの一番最初の時20歳以下だったもの、これ今60歳までなってるんですけど、その連中を導いてカナンの地に入れると言った時に、昔を思い出しながら訓示を与えているのが新命記です。どういう訓示を与えたのか、新命記の1章の19節から読んでいきます。よく聞いてくださいよ。私たちの神主が私たちに命じられた通りに、私たちはホレブを旅立ち、あなた方が見たあの大きな恐ろしい荒野をエモリ人の山地への道を取って進み、カデシバルネアまで来た。その時私はあなた方に言った、あなた方は私たちの神主が私たちに与えようとされるエモリ人の山地に来た。見よ、あなたの神主はこの地をあなた方の手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの祖父の神主があなたに告げられた通りに恐れてはならない、おののいてはならない。つまりもうカナンの地にすぐに攻め入って占領しちゃおうとモーゼが言った。その次22節、するとあなた方全部が私に近寄ってきて、私たちよりも先に人を遣わし、私たちのためにその地を探らせよう、私たちの登っていく道や入っていく町々について報告を持ち帰らせようと言った。私にとってこれのことは良いと思われたので、私は各部族から一人ずつ12人をあなた方の中から取った。彼らは山地に向かって登っていき、エシコルの谷まで行き、そこを探り、またその地の果物を手に入れ、私たちの元に持って下ってきた。ほいて報告をもたらし、私たちの神主が私たちに与えようとしておられる地は良い地ですと言った。しかしあなた方は登って行こうとせず、あなた方の神主の命令に逆らった。ほいてあなた方の天幕の中でつぶやいて言った。主は私たちを憎んでおられるので、私たちをエジプトの地から連れ出してエモリ人の手に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられる。私たちはどこに登っていくのか。私たちの身内の者たちは、その民は私たちよりも大きくて背が高い、町々は大きく城壁が高く天にそびえている、しかもそこで穴くじを見たと言って私たちの心をくじいた。そこで私はあなた方に言った、おののいてはならない、彼らを恐れてはならない。あなた方に先立って行かれるあなた方の神主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださった通りにあなた方のために戦われるんだ。また荒野ではあなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くようにあなた方の神主があなた方を抱かれているのを見ているのだ。このようなことによってもまだあなた方はあなた方の神主を信じていない。主はあなた方が宿営する場所を探すために道中あなた方の先に立って行かれ、夜は日のうち、昼は雲のうちにあってあなた方と進んでいく道を示されるのだ。主はあなた方の不平を言う声を聞いて怒り、誓って言われた。この悪い世代のこれらの者のうちには私があなた方の先祖たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は一人もいない。ただ エフネの子カレブだけがそれを見ることができる。彼が踏んだ地を私は彼とその子孫に与えよう。彼は主に従い通したからだ。主はあなた方のためにこの私に対してもいかって言われた。あなたもそこに入れない。あなたに仕えるヌンの子ヨシアがそこに入るのだ。彼を力づけよう。彼がそこをイスラエルに受け継がせるからだ。あなた方が略奪されるだろうと言ったあなた方の幼子たち、今はまだ善悪のわきまえのないあなた方の子供たちがそこに入る。私は彼らにそこを与えよう。彼らはそこを所有するようになる。あなた方は向きを変え、足の海の道を荒野に向かって旅立て。ここで分かります。22節戻りましょう。するとあなた方全部が私に近寄ってきて、私たちより先に人を遣わし、私たちのためにその地を探らせよう。私たちの登っていく道や入っていく町々について報告を持ち帰らせようと言って迫った。で、仕方なしにモーゼが主に言ったら、主がどうしたか。これが13章の一節です。主はモーゼに告げて仰せられた。だったらば、そこまで言うのならば、人々を遣わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせろ。クソの部族ごとに一人ずつ皆その族長を遣わさなければならないと言ってるんです。神様が勝手にモーゼに命令をして、カナンの地を探れ、スパイを送ってカナンの地にどういうところがあるのか調べさせるようにしなさいと命令して、その命令にモーゼが従ったんではないんですよ。イスラエルの民は神様の約束を信頼していなかったんです。ほいてイスラエルの民は、私たちが入っていく前にスパイを送ってどんなところなんか調べさせた方がいいじゃないかと言ってる。で、ついに神様の方でそれほどまでに言うんだったらスパイを送ったらいいだろうと言ったんです。これ何意味してるか。イスラエルの民の心の中には神様の約束を信じることができなかったということを示しております。カナンの地はそれほど良いところではないんじゃないだろうか。カナンの地に入って苦労するよりも今までの通りに神様から食べ物をもらって生活してるが楽じゃないかという気持ちを持ってたんです。だから悪く言いふらしたものに基づいて私たちが心配している通りだったと考えて、そしてこの14章の一節からの出来事になるわけです。神はそのよう泣き明かした。そして私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰って私たちにはよくないかという言葉になっちゃうんです。だから神様が怒ったんです。ここで今一度ヨシア記の今度2章の11節に行きましょう。もうちょっと大切なことがあります。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしない、もう誰にも勇気がなくなってしまった。なのにあなた方40年も経ってからやっと今頃この地に攻め込もうとしている。ここまでの話がありました。その次です。あなた方の神主は上には天、下に地において神であられるからですとラハブが言っております。あなた方の神主はヘブル語でいきますと、これがジェホバということになります。まあ、エホバという言葉を使ってもいいんだけど、エホバというのを使うとエホバの証人と同じになるから、わざとあえてジェホバという言葉を使います。主はというのはこれはヘブル語でジェホバということになる。主は上は天、下においては神であられる。神という言葉です。これエロヒムという言葉です。これは何ていうか、つまり主ジェホバは神エロヒムですとラハブが言ったことになるわけでしょ。ラハブの口から言ってるんですから。で、旧約でのですね、つまりヘブル語でのジェホバという言葉は、これをこのままギリシャ語に直しますと、今ではこれはイエスとあるいは主という言葉と同じになります。そうするとラハブはですね、一体どういうことを言ったか。11節までこれはラハブがこう言いました。あなた方の神主は上には天、下は地において神であられるからです。ラハブが言った言葉を現代風に言い直すとどういうことになるか。 主であるジェホバ、つまり主であるイエスは神様ですと言っている。これは信仰の告白でしょ。ラハブ自身は自分でも気がついていないかもしれないけども、主であるイエス様は神様です。後ほどなったペテロが、あなたは生ける神の御子キリストですと言ってる。同じ信仰の告白でしょ。イスラエルの民が葦の海を渡ってエジプトの軍隊を全滅した、そしてエモリ人の軍隊も全滅させたというニュースを聞いたときに、ラハブはジェホバ、主は神である救い主として受け入れてるんです。そしてですね、後ほどになったら、だから私と家族の者だけ救ってください、この町を滅ぼすときに私は救えと命令している。つまりエリコの町ではラハブだけが信じる者となっておりました。まあ、エリコの町だけじゃない、カナンの地全体の人はイスラエルが来ることを恐れていた。ラハブが神様を、イスラエルの人たちの主を信じるものとなっているということは、この二人のスパイは精霊によって知らされた。だからこのエリコの町が人口70万とも言われている中でもって、ラハブのところに行って泊まっている理由はそこなんです。勝手にラハブのところを選んだんじゃない、そういう理由があったからです。さあ12節と13節でいきます。ヨシア記の2章の12節13節、今私は飛ばしちゃったけど、ここで説明ができます。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと、今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属するものを生かし、私たちの命を死から救い出してください。何を言ってるのかといったら、ラハブはこの時点でもってイスラエルの連中が来たらば、エリコの町の生きてる連中を全部滅ぼす動きを取るというのを知っちゃってる。だから私たちを助けろと言ってます。このラハブの動きからですね、私たちが学べるものがあります。ラハブはラハブの父、母、兄弟、姉妹、それに彼らに属する者、おのおのの奥さん方、あるいは自分のおのおの旦那さん方、それにその子供たちというもの全部を助けてくれるように、この二人のスパイに頼んでおります。ところがですね、ラハブだけしか主は神様だということを信じていないということは、残りの人たちは誰一人としてイスラエルの神、主を信じていない人たちです。だけれども、ラハブが持っている信仰でもって、義と認められているこの信仰というものをラハブが取ったことに対して、家族全部が強いものとみなされ、滅びから救われるように要求しているんです。二人のスパイに向かって、実はですね、これはたくさん引用できるんですけど、一つずつだけ引用しましょう。旧約と新約で一つずつ引用します。旧約聖書ではこういう約束があります。詩編の37の25節を見ていただきましょう。詩編の37の25節を見ていきましょう。私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を飼うのを見たことがない。ダビデが言ってます。ダビデが若い時にも、年取ってからも、ダビデが義だった時に、その子孫が食べ物を飼うのを見たことがない。必ず神様が面倒を見てくれる。新約に言ってみましょうか。コリント第1の7章を開けていただきましょう。こっちのもっとはっきりします。コリント第1の手紙の7章の14節を見ていただきましょう。途中からの話になるけれども、なぜならというところから始まります。14節、なぜなら信者でない夫は信者である妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったら、あなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。何を言ってるのか、ここで分かることはですね、神様によって守られるためには本人が生まれ変わりをしていなくてはいけないと言ってるんじゃないということになります。あなたが生まれ変わりをすることでもって、そして信仰の上に立つことでもって、 生まれ変わりをしていないあなたの家族のものが清められている、神様によって守られるものになっていると、ここで教えていることになる。あなたの中に宿っている聖霊があなたの家族のもの全部を清めるものとなるということが、ここで分かるわけです。だからあなたがただ単に生まれ変わりしただけじゃダメなんです。生まれ変わりをして信仰でもって行動を取るようになったらば、あなたの家族も全部が病気を癒されるようになるし、経済的にも祝福を受けるようになってくるんですよ。クリスチャンでなくても、あなたがクリスチャンというだけでもって、もちろん本人がクリスチャンになりさえすれば、本人が神様からのその恵みを受け取るようになればもっと祝福を受ける。だけどあなたがクリスチャンになる前よりも、あなたがクリスチャンになっているおかげでもって家族はもっと裕福なものになります。守られるものになります。さあ、ヨシア記の2章の14節に行きましょう。それからずっと最後まで読んでいきます。その人たちは、2人のスパイは彼女に言った。あなた方が私たちのこのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。つまり必ずあなたとあなたの家族の者の命を救うという。そこでラハブは綱で彼らを窓から吊り下ろした。彼女の家は城壁の中に立てこまれていて、彼女はその城壁の中に住んでいたからである。彼女は彼らに言った、まあ、その前にこう言いましょう。なんでこの綱でもって窓から吊り下ろすことをやってたか。おそらくインバイクだったときに訪ねてきた男性が表の出口から出たら格好つかないから窓からみんな逃がしていたんじゃないかと、その時の訓練がここで役立っているのかもしれません。16節、彼女は彼らに言った。追手に出会わないように、あなた方は産地の方へ行き、追手が引き返すまで3日間そこに身を隠していなさい。それから帰って行かれたらよいでしょう。その人たちは彼女に言った。ここで条件です。あなたが私たちに誓わせたこのあなたの誓いから私たちは解かれる。どうしてかと言ったら、私たちがこの地に入ってきたら、あなたは私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておかなければならない。またあなたの父母兄弟、またあなたの父の家族を全部あなたの家に集めておかなければならない。あっちにいるからこっちにいるからダメ、一箇所に集めておけという。あなたの家の戸口から外へ出るものがあれば、その地はその者自身の神戸に帰する。うちの中に戸を閉めていろという。私たちは誓いから解かれる。しかしあなたと一緒にうちの中にいる者に手をかけるなら、その地は私たちの神戸に帰する。だがもしあなたが私たちのこのことをしゃべるなら、あなたは私たちに誓わせたあなたの誓いから私たちは解かれる。こういう約束をするという。ラハブは言った。お言葉通りいたしましょう。こうして彼女は彼らを送り出したので、彼らは去った。そして彼女は窓に赤い紐を結んだ。もういつ攻めて来られるというのにすぐにも準備いたしました。22節、彼らは去って産地の方へ行き、追手が引き返すまで3日間そこに留まった。追手は彼らを道中くまなく探したが見つけることができなかった。二人の人は木戸につき、山を下り川を渡り、ヌンの子ヨシアのところに来て、その身に起こったことをことごとく話した。さあ、そしてどういう話をしたか。それからヨシアにこう言った。主はあの地をことごとく私たちの手に渡されました。そればかりか、あの地の住民は皆私たちのことで震えおののいています。ラハブがちゃんと証言してるからでしょ。ラハブはこの奇跡を聞くことによって神様を信じるものになりました。奇跡とは何なのか、どういう理由で神様は人の手を通して奇跡を行うのか。例えばですよ、あなたが病人に手を置くことでもって病人が癒されるようになるのは何が目的なのか、しっかり理解していきましょう。奇跡というものは神様が特別な力を出して自然の動きと異なるものを現実にしてしまうというものなんですけれども、これはただ単に手が伸びるの、目くらの目が開くのというものが目的ではないんです。苦しみを持っている人が苦しまなくなるのが目的というんではないんです。これは奇跡で言ったら副産物です。神様の力による奇跡の真の目的は何なのかといったら、その奇跡を通して人々が神の国に導かれるように目を開かせるためなんです。この目的なしで奇跡を行う必要があるか、ないんですよ。病人を癒す必要がないんですよ。病人を癒したって必ずその癒された病人が、あるいは周りにいる人が神様の方に、神の国に目を向けるようにするんでなかったら、何のために病気を癒すのか。神様を利用してるだけでしょ。神様の目的に達成いたしません。ロマ書の15章を開けていきましょう。ロマ書の15章の18節を読んでみましょう。 ロマ書の15章の18節と言います。私は、つまりポーロは、キリストが異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。キリストは言葉と行いにより、また印して不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってこれを成し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレムから始めてずっと回っている子に至るまでキリストの福音をくまなく伝えましたと書いてある。今その黒板に書く必要ないと思うんですけども、ちょっとこれ書いておきましょう。まずキリストは言葉と行いとでもって福音を述べ伝えた。こういった神の国に導く動きを取りました。その次、印と不思議とを行ってとでもって福音を述べ伝えた。ポールもすると同じことをしているという。御言葉に対する教え、説教というものでもってたくさんの人が神の国に導かれている。だけど他の人は奇跡でもって神の国に導かれたと教えているんです。神の国に導くのが目的で、奇跡が起こるんです。奇跡を起こさなければいけないんです。先ほど読んだんですが、ヤコブの2章の、先ほどは25節読んだけど、今度は24節でいきましょう。ヤコブの2章の24節はこう書いてあります。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。同様に遊女ラハブも使者たちを招き入れ、別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。人は行いによって義と認められる、信仰だけによるのではない。神様は人の心を見ます。だからその人の信仰を見る。だけれども人々はその人の行いを見るんです。行いであなたの信仰があるのかないのかを人々は判断いたします。神様はあなたの霊、心を見るから、信仰あるかないかをそれで見ることができる。だから信仰があるとは言っても、その信仰に伴う行いがないのだったらば、信仰があるという証拠を出して行いを動くするんでなかったらば、周りの人たちからは信仰を持っていないのと同じに見られると言っています。人は信仰によって義と認められる。だけど信仰の行動によって人々からは義と認められるんです。神様は信仰で義と認めます。人々は信仰の行動で初めて義と認めることができるようになります。だから同様に遊女ラハブも使者たちを招き入れ、別の道から送り出すという信仰の行動を取った。信仰はもうすでにこのニュースを聞いた時にあるんですよ。主イエスは神であると言ってちゃんともう信じちゃってる。だけども実際にその行動を起こしたから、2人のこのスパイは初めてラハブにこれだけの信仰があるということを判断できた。それまで聖霊に導かれて、あのラハブという女はもう信仰を持ってる、神の家族に入ってるから、あそこを頼りにしていけと言ったけれども、2人のスパイが最後に頼れたのはこのラハブが、エリコの町の王様のから使わされた役人どもを追い飛ばして二人をかくまった時に初めてあった。だからその先の約束をしたわけなんですよ。だから魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるんです。私たちの肉体の動きというものはこの霊がですね、動いている現れになります。どんな霊を持っているのか、どんな性質を持っているのか、どんな特性を持っているのか、人がどういう行動をとっているのか見たら分かります。口に出す言葉で分かる。だけれども行動というものは目に見えない信仰の表れで動かされるんです。だから心の中での信仰というものは大切だけども、それと同じようにその信仰が表面に現れてくるように、信仰に伴った行動というのが必要になってくる。だからラハブはスパイを招き入れて、スパイを安全に別の道から送り出すという行動を取ったがゆえに義と認められているんです。さあ、あとこれで3分しかないけれども、3分間でですね、ヘブル書の11章からの勉強ですから、ヘブルの11章に戻っていただきましょう。あと3分間でこういう大切な話をいたします。ヘブルの11章の 6節を見ていただきましょう。 信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者に、これ真剣になって求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。神がおられることを信じなければいけない。ラハブは神がおられることを信じました。神を真剣に求める者には神が報いてくださる方であることを信じなければいけない。さあラハブはどういう報いを受けたか。実は2つの報いを受けております。1つはですね、ヨシア記の6章を開けていただきましょう。ヨシア記の6章の22節から読んでいったら分かる。ヨシアはこの地を偵察した2人の者に言った。あなた方があの遊女に誓った通り、あの女の家に行って、あの女とその女に属する全ての者を連れ出しなさい。石膏になったその若者たちは行って、ラハブとその父母兄弟その他彼女に属する全ての者を連れ出し、また彼女の親族を皆連れ出して、イスラエルの宿営の外に留めておいた。彼らは町とその中の全ての者を火で焼いた。ただ金および聖堂の器、鉄の器は主の宮の宝物蔵に収めた。しかし遊女ラハブとその父の家族と彼女に属する全ての者とはヨシアが生かしておいたので、ラハブはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。これはヨシアがエリコを偵察させるために使わせた使者をラハブがかくまったからである。さあこれがラハブの報いの一つです。もう一つの報いがあります。時間がないから追いすぎてあります。マタイの一章を開けていただきましょう。マタイの福音書の一章は何が書いてあるか。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、そしてイエス・キリストまでの系図が書かれているわけでしょ。一章の一節から読んでいきますよ。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルが生まれ、タマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアビダナブが生まれ、アビダダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。今一度この5節見ていただきましょう。サルモンにラハブによってボアズが生まれた。サルモンはラハブと結婚しております。